今日も3秒持ってディボーションの時間を始めていきたいと思います。長まことは大いなり頼む神は君のみ変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ長まことは大いなれば明日ことに褒めうと恵み日々に豊かなり御顔を常にさやけし。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉に預かる時間をあなたが与えてくださったことを本当に感謝いたします。どうか心を開き、主よ、あなたの御言葉をまっすぐに、主よ、あなたに対して本当に誠実に真摯に受け止めることができるように導いてください。あなたと親しい時間を持つことができますように。愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーションの箇所は、ヘブル人への手紙4章6節から13節。お読みします。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を解き明かされた人々は、不従順のゆえに入れなかったのですから。神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に、前に言われたと同じように、ダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を頑なにしてはならない、と語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは、神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に、に入ったものならば、神がご自身の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちは、この安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って、落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので、神の前に隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アーメン。内容のまとめをお読みします。著者は安息日の休みが神の民のためにまだ残っていること。だから安息日に入るように力を尽くして務めるべきことを語っています。また、神の言葉は力があり心を判別できること。私たちはすべてをご存知なこの神に弁明することを話しています。それではまず一番最初に、心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい。特に6節と11節で不従順という言葉が2回出てきているわけですけれど、安息に入るということの一番の障害が不従順であるということ、そして6節にあるように良い知らせを聞いたにもかかわらず、それに従わないということが不従順ということであり、12節13節が鍵であるということ、つまり神様の言葉っていうものは 人間の言葉とは全く異なっていて、イエス様の言葉で言うと、霊であり命であると、ヨハネの6章63節には書かれていますけど、ここでは生きていて力があり、この諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の輪っか、分けるまでに差し貫き、とこうずっと書いてあります。だから神様の言葉にどのぐらいこの集中して、それを成し遂げようとしているかということが大切、この不従順にならない、大切な部分だということをこの教えられました。そして10節のところで、この神様の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたようにというふうにあるように、神様が6日間で十分な働きをされて、そして技を休まれて安息日を設けられたように、私たちも毎日なすべきことを、その使命を果たした後休むんだということを教えられました。以上です。
はい、私はこの安息というところに、目が止まり、安息というのは私たちが救いを受けて、イエス・キリストが勝ち取ってくださったこの救いを受けて安息に入ること、またやがて完成される天の御国を目指して歩むこと、この安息に入ること、このことが語られているんだなと思いながら読んでいて、まあ、そこに入らせないものとして不従順、やっぱり不従順があるんだなということに目が止まりました。私もこの流れの中で、この御言葉について語られているのを見たときに、やはり救われて、そこで、それで終わりではなくって、御言葉によって、本当に私たちの心が清められていく、その聖化されていくということが、すごく大事なことなんだなというところに目が止まりました。以上です。
私は特に11節、12節からですけれども、不従順の例に倣って楽をする者が一人もいないようにしようではありませんかと書いてある通り、この安息に入るために力を尽くして従順に努めていこうというのは自分だけのことではなくて、本当に群れで一人もいないように共に助け合おうということなんだということを思いました。そしてそのために神の言葉の力を持って、私たちが様々なことに気づかせていただき、そして従順に歩んでいけるようにしなければならないということを語られています。それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、また教えや勧めや戒めや模範などそれぞれ語られることがないか、聖書を読みながら主の御声を聞く時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私はまず7節8節のところで、御父は昔語られたことを再び私たちのために、語ってくださるお方であるということです。その理由は、せっかく大切な命の福音を聞いたにもかかわらず、不従順の家に安息に入れなかった、そういう人々がたくさんいたからでありました。ですから、語られる神様の御声に対して素直にそれを受け入れ、安息に入ることを願っておられる方です。また御父は12節13節を通して、神様の言葉をご自分の目とされるお方です。されているお方です。私たちはこの神様の目である御言葉によって、毎日自分自身の心をチェックして、神の御心を行っているかどうか軌道修正し、そして、従順な歩みをすることが大切であるということです。ということであります。十節ですけれど、教訓約束ということで、神様がなすべき技を成してから安息に入ったように、私たちも自分の果たすべき働き、それを日々行っていくこと、また一週間、また生涯、いろんなタームで考えられますけれど、そして安息に入るべきであるということ、 これを教えられました。以上です。
はい、私も同じで7節のところで、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと。この御言葉がイスラエルの民に昔語られ、そしてダビデを通してもう一度語られ、そして今ヘブル人への手紙を通して私たちにも語られているということを思ったときに、神様はこれをずっと一貫して訴えておられるということ、この聞いている御言葉に対して従っていく、これを今も一貫して求めておられるということを思いました。御言葉は聞くだけではなくって、それに従っていく、従順に従っていく、行っていく大切さというのを今日改めて教えられました。そしてこのために安息に入るために力を尽くして努めなさいというふうに語られている、命じられているとも思いました。そして12節のところで、御言葉は私たちを内側から変革することができる唯一のものだと思いました。私たちは努力して外側を一生懸命変えることはできますけれども、私たちの内側、魂と霊、そこまで心のいろいろな考えや計りごとさえも神様はご存知で、私たちをそこから作り変えてくださるお方だということ。私たちが一切清くされるようにこの御言葉をもって作り変えてくださるお方だということを教えられました。以上です。
私も12から13節からですけれども、神、御子についてこの御言葉なる神がすべてをご存知であるということと、この御言葉が魂と霊の間さえも差し通して、私たちのすべてをご存知で、また私たちの従順不従順についても、すべてのことを私たちがしっかりと弁明することになるということ。弁護士として私たちのうちに立ってくださるイエス・キリストがいなければ、本当に御前に立てるものではないなということを思いました。この御言葉と御言葉なるイエス・キリストにあって、私たちがこの主の前に立つ従順を得ることができるということを思いました。また教えとして11節から、覚悟する者が一人もいないように共に助け合い、主イエス・キリストにあって兄弟姉妹として愛し合うことの大切さ、共に歩んでいくということの大切さについて語られました。それでは続けて適応の時間を持っていきましょう。今日具体的にどのように主に従っていくことができるのか、一つ一つ主に祈り求めていく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、ハレルヤ。私は、最近この朝のデボーションはしても、夜になると疲れてそのまま休んでしまうことが多々あります。夕べの黙想ということがありますけれど、これを寝る前ではなくて夕方の黙想ですから、夕方に行おうと一応そうしました。以上でございます。
はい。私は、12節、13節を読んで、ちょっと改めて恐ろしいと思いました。自分が綺麗だと思っている自分の面は本当に少なく、神様の目から見たらどれほどの状態かなということを、なんかちょっと、心恐れる思いで読んでいましたけれども、でも14節以降にありますけれども、本当に十字架の恵みを覚えたときに、そこに安息があって、十字架にすがる思いを改めて今朝はいただきました。私は、何度もやっぱり神様に語られて、もうなかなか自分で抜け出せない、ちょっとこう、怒りやすい面があったり、そういうところがあるんですけれども、御言葉によって取り扱われて、清められていきたいなというふうに思いました。十字架にすがることをしていきたいと思いました。以上です。
私は今日、明日ちょっとお尋ねしようと思っている方がいるんですけれども、この神の家族として互いに助け合うこと、 言葉を持って互いにこう励まし合うというか、互いを強め合って共に従々に励まし合うことの大切さを今日は語られました。まあ、どのような御言葉を取り継げばいいのか、携えていけばいいのかも、これから祈っていかなければならないんですけれども、主イエス・キリストにある愛を持って使い合っていきたいと、使えていきたいということを思いとして与えられました。感謝いたします。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうしてあなたが御言葉を語ってくださったことを本当に感謝いたします。主よ、あなたが力がある方であること、あなたの御言葉に本当に力があることを心から信じます。どうか今日もいただいた御言葉の力によって力強く一歩一歩歩み、今日を従々に生きていくことができるように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。